本的冷静安全版鈴木大拙角川ソフィア文庫判例1定本には大東出版社昭和21年3月5日再版発行本を用いた。ただし読みやすくするため現代表記に改め適宜ルビ句読点などを補った。原則として大拙の表記を重んじ、表記の統一は漢字を仮名に開くなど最小限の範囲にとどめた。1. 漢文には現代仮名遣いによる訓読を加え、難解な語句などには注を施し、本文中の括弧内あるいは本文後にまとめて掲載した。中は末木文彦、高柳さつきが担当した。なお括弧内は大拙自身の中記である。本文中の引用文は近代以降のものに限り、本文に準じて表記を改めたほかは現行のテキストと異なる場合でも大拙自身の引用した形を重んじた。1. 本書には現在から見ればシナや文毛など不適切な語彙が用いられているが、歴史的著作として執筆当時の状況を尊重しその原文のままとした。1. 本書は再版にあたり第二刷りに助詞を冒頭に置き、その後に初版の序を掲載しているが、著者自身の心境の変化を時間軸で示すため初版の序を先とし第二刷りに助詞を後に改めた。なお同書は昭和24年に鈴木大拙選集として大東出版社から刊行されるにあたり、第5編金剛経の前が著者自身によって省かれたが、その時の新版に助詞を付録として掲載した。目次判例序第二刷りに助詞初言日本的冷静につきて。1. 精神の自義。 2. 冷静の意義。 3. 冷静と文化の発展。 4. 冷静と宗教意識。 5. 日本的冷静。 6. 禅。 7. 浄土系思想。 8. 禅と浄土系直接性。第一編鎌倉時代と日本的冷静。1情勢的生活。1万葉集。2平安朝文化。3大地性。2日本的冷静の自覚。第二編日本的冷静の権限。1日本的冷静の帯同と仏教。1仏教と外国渡来の思想。2シナにおける仏教。3日本的冷静と仏教。4鎌倉時代における日本的冷静的自覚。2冷静。1現実の否定。2超古規制の人。3日本的冷静なるもの。4歎異抄における日本的冷静的自覚。5日本的冷静と大地。6冷静の誠と深さ。1人。7一人一門不知者の自覚。3日本的冷静の主体性。 仏教への進出。2、霊性の働き方。3、日本的霊性的直覚。4、親鸞の日本的霊性の背景。5、伊勢神道。6、根源的なものに至る道。7、霊性の仏教的権限。8、神道と仏教。9、霊性的直覚の時間性。10、仏教の通俗化ということ。11、伝統への随順と信。第3編、法然上人と念仏称名。1、平家の没落。1、平家物語。法然出生の意味。2、鎌倉武士の念仏。2、浄土系思想の様相。1、念仏、浄土往生、祈り。2、念仏称名の相続。一年の今。3、一枚起承門と日本的霊性的直覚。4、法然上人と称賛同人。4、念仏称名。1、二枚起承門における念仏称名。2、南無阿弥陀仏の主になること、仏頓法者。3、村田清照和尚の念仏相続。4、念仏と道の座り、霊性的自覚、猛獣退治、敵陣突貫。第4編、妙光人。1、赤尾の道衆。1、道衆の生い立ち、蓮如との関係など。2、21箇条。2、朝原彩智。1、彩智の生い立ち。2、南無阿弥陀仏の歌。3、歓喜と残機。4、阿弥陀さんに阿弥陀さんもらう。5、仏の彩智、彩智の仏。6、往生観。7、修正再度。8、彩智の悟り。9、味、体験、今。10、梵生一如観、愚痴論。11、彩智と長州。12、老婆と浄土。13、情勢的と知性的。第5編、金剛経の前。1、前書き。2、般若速比の論理。1、手引きの言葉。2、金剛経につきて。3、六波羅蜜。4、金剛経の訳者、内容など。5、般若の論理。6、シッペセア。3、オウム諸住二正五神。1、とらわれぬ人。2、無住ため本。3、心。4、無垢毒。5、営外業。6、無法生の世界。7、超因果の世界。8、人。9、計らい、受動性。10、如、たじめ、自知。4、三世心不可得。1、1、時間の問題。2、特産。3、諸行は無常なり。4、年々不停留。5、時間の種々相。6、日々これ口実。7、 6月不熱、五穀不潔。8、国倫春治。5、三世神不可得。2、1、再び時間に尽きて。2、無念。3、死ということ。4、公案と検証。5、黒豆。6、半夏と除夜。6、全外観。1、疾病と症状数。2、四北海、北海演技。3、太陽、資料権。4、ドガの語彙。5、県中市1。6、県中市2。7、シグセイガン。付録、初版に除す。注釈、解説、末木文彦。序、日本的霊性というものが考えられると思うので、本書を綴り上げた。前編が詩論で、組織的にまとまったものではないが、著者の意図するところは、いくらか明らかに接されたと信ずる。日本的霊性の面から見た禅に尽きては別に論ずべきものがある。本書では禅思想の主なるものを金剛経によりて一般的に叙述したに過ぎない。第3編の浄土系思想に関した部分は昭和17年夏、金沢市東本願寺別院で当時の林番金田霊道氏の主催による講演会での講演速記に基づくものである。しかし元の速記は全部書き改められた。ほとんど原型を存しないと言っていい。第5編の金剛経の禅は昭和18年冬から19年の春にかけて少数の有志者のために東京渋谷の清和会館で行われた5回公演筆記に訂正を加えたものである。ここではことに禅を日本的霊性の表現としては説いていないが、それへの準備にはなっていると思う。実際を話すと、この書を貫く思想、すなわち日本的霊性なるものを日本宗教思想史の上に後付けたいというのが著者の願いなのであった。それを組織的に叙述することは今日許された時間では不可能である。他日を期すると言いたいのであるが、それもいかなるかわからぬので、一種の序論としてこの書を世に送り出した次第である。括弧、本書の読者には下記の参考を願いたい。禅と日本文化、岩波書店、昭和15年。浄土系思想論、放送館、昭和17年。宗教経験の事実、大東出版社、昭和18年。昭和19年初夏、湘南屋風流庵にて、鈴木大拙。第二釣りに除す。この書は昭和19年の春頃から秋に変えて創せられたものである。その当時と今日とを比べてみると誠に感慨無量だ。わずか一か年間のことだといえばそうでもあるが、およそことのなるも破れるも一朝一夕のことでない。累年に培われてきたものがいよいよ熟してくると一時に解決する。そうして氾濫の濁流はどこまで広がるかわからない。その勢いに任せるより他ないとさえ思われる。我が国の今日の状態はまさにこの通りである。軍国主義のひとたび決算せらるるや、国民はあらゆる方面で 言語に絶する苦難を経験しなければならなくなった。
道義の徘徊は
軍閥、官僚、財閥、すなわち軍閥主義の三要素そのものから暴露せられてきた。気候の中に複在していた崩壊の葉木が外面に吹き出したのである。民心なくんば立たず
というが、
その真なるものが軍閥機構のうちにはないのである。力だけで組み上げられたものは、それが破綻すると実に見るに忍びがたいほどの集体をさらけ出さずには置かない。今日経済政治の面は言うに及ばず、大小の社会機構を通じていわゆる道義の徘徊なるものは、神下を信ぜず、下神を信ぜずというところから出ているのである。日本今日の様態はわずかに外力によりて支えられていると言ってよい。まことに痛嘆の限りである。これというのも筆記をずるに、日本人の世界観および人生観が深さと広さとを書いていたことから発するのである。まず我らは我ら自身の国の歴史を科学的に研究しなかった。偏境で古老な国学者、科学も哲学も宗教も介し得ない国学者の歴史観を唯一のものと心得させられた。彼ら以外の意見は各種の力を持って
圧迫せられ窒息せられた。
力は軍国主義、帝国主義、全体主義などというものの象徴である。古老、変質、占領を極めた国学者の神道的イデオロギーは、これらの諸主義に思想的背景を供給した。人を多ければ天に勝ち、天定まってまたよく人に勝つというのが、ひとたび群衆心理体モップサイコロジーの流行が確立すると、その兵その毒の波及するところ実に予測を許さない。厳密な批評的哲学的態度の欠乏や、透徹した独立自主的思索的慣習の不確立なところでは、どうしても一毛衆毛を引くということにならざるを得ない。我らは今後の日本をいかに建設すべきかの問題に当面して、深く思いをこの点に致すべきであると自分は考える。次に、我ら日本人の宗教意識なるものが十分な発展をしていないというところに国民の注意を向かわせたい。いわゆる神社神道なるものは、今日に至るまで原始的宗教体をそのままに保存しているではないか。これは一面には郷土的社交和学の中心地帯となって平和的意義を持つことになっているが、他面には祖先ことに軍国的国家経営に功勲を立てた祖先を祀ったり、神話的存在のほかに何ら宗教的または倫理的価値を持たないものを祭神としたり、またその中には生物的自食力の象徴としか考えられないものを交えたりしている。そうしてそれらが国家および政治の統制力に結びつけられて、民衆圧迫の機関とさえ化してきたのである。このような神道のどこに霊性的なものを見出し得るとすべきか。それにもかかわらず、彼らはこれをもって超宗教だとか宗教などというものの範疇には加えられないものだとかいうのである。このような言葉の使い方には、果たして何かの具体的意義が含まれているとすべきであろうか。いずれも厳密な科学的検討の対象にはなり得ないところのものである。また次に仏教であるが、仏教者は不思議に仏教の根本義に徹して自らの使命に世界性を帯びさすことをしなかったのである。 鎮護国家という狭いところに、たもとの術を講ずることのみに汲々とした。それで仏教は国家と結び、定の政治的有力体の保護を受けて、日本という島国の中に生息していくことを最後の目的のように考えた。近頃の軍国主義の流行については、またそれと歩調を合わせて、全体主義がどうの、神話中の存在がどうの、行動仏道がどうのと、しきりに時の有力者の機嫌を損ぜざらんことを務めた。そこで仏教者は、自分らに課せられた役割に民衆性、世界性を持たせることを忘れた。またかねて本来仏教に包含せられている哲学的宗教的なもの、霊性的自覚というものを日本的宗教意識の中から呼び覚ますことを怠った。それで仏教は日本的になったのかもしれぬが、日本的霊性なるものは後退するようになった。その中に含まれている世界性なものは、外縁的にも内包的にも十分に発展する機会を失った。日本崩壊の重大原因は、我らのいずれもが実に日本的霊性自覚に欠如しているというところにあるものと自分は信ずる。この書は日本が連合軍に対して無条件降伏をする前に書かれたもので、上記の意味は未だはっきりと表現せられていない。それは本書は主として学問的に日本的霊性の問題を取り上げて、なお甚だ組織的ではないが、とにかく愚見の一端を述べたものだからである。降伏書調印後に暴露せされた各種の事象を見るにつけ、聞くにつけ、我が日本がいかにも霊性的自覚の面に対して、なお未だに大いに小児性の息を出せざる者あるを、しみじみと感じしめられるのである。それで本書の第二刷りを図ると同時に、続編とでも言うべきものを、また岩野君を煩わして近々の中に出版したいと思っているのである。本書はもとわずかしか出版せられなかったのであるが、その幾分は今春早く戦火のために焼却せられた。善悪無差別に投陣した戦火の後、文字通り焼け野原になった多くの都市を見、合生活やわずかに頭上を覆う焼きトタンの下に飢餓する我らの同胞を見るごとに、そうして政府当局のいかにも無気力で無統制であるのを見せつけられるごとに、我らは今後いかにして再生するのかと危惧さえもする。冷静的日本の建設にはいかに多くの犠牲を払うべきであったことか。昭和20年秋10月鈴木大拙。初言、日本的霊性につきて。1、精神の自義。日本的霊性ということを考えてみたいと思うのであるが、その前に霊性と精神の区別をしなければならないのである。霊性という言葉はあまり使われないが、精神は絶えず、ことに近頃になりて多く使われている。精神という言葉の中に含まれている意味をはっきりさせると、おのずから霊性の義も明らかになると思う。事実を言うと、精神という言葉は多様な意味に用いられているので、時々迷わされることがある。わしらが子供の頃、すなわち明治の初期によく耳にした文句に、精神一等何事かならざらんというのがあった。この時の精神は意志の義に用いられている。強硬な威力の持ち主には何でもやり遂げられないことはない というのである。元来意志、広い意味においての意志は宇宙生成の根源力と言ってよいのであるから、それが自分ら、すなわち個々の人間の上に現れるとき、心理学的意味の意志力と解せられる。この意志力が強ければ強いだけ仕事ができるという分け合いになるであろう。種子が陽気の発するところ、金石もまた通る。と言って、精神の力を強調するのも最もの次第である。仏教にも、
心を一緒に制すれば、事として便是であるはなし。
とあるが、意志はつまり注意力に他ならぬからである。精神は注意力であると言ってよい。しかし、今日我らの事変に響く日本精神とか日本的精神とかいう言葉には、注意力または意志力の意味は含まれていないようだ。意志や注意に日本だの、シナだの、ユダヤだのということはないからである。性というも真というも、元は心の義であったろうと考えられる。この心というのがまたなかなかの問題をはらんでいる文字なので、精神が心だと言っても、それで精神がわかるわけではないのだ。社伝、正光25年に、心の清掃、これを魂魄という、と書いてあると聞くが、ここにある清掃の清は、
真であるということである。
そうすると、精神と熟知しても、つまりは、
真の一時に帰するのであろうか。
そうして、
真というが、
形に対して、物に対するのであるから、
真は心だと言ってよいのである。
魚醤体門に、気行えば、すなわち、真魂交わり、形変えれば、すなわち、性白存し、真魂天に行けば、性魂地に帰る、とあるから、魂魄、精神、心、いずれも意地道義の文字と見て差し支えないのであろう。こんなことを細かく文献によって詮索することはすこぶる有益なことで、今時流行の精神の義を鮮明するに大いに役立つのであるが、今はそんなこともできぬのであるから、普通今日の日本人がどんなふうに精神の二字を熟語しているかを見るにとどめよう。つまり、精神は心、魂、物の中核ということである。しかし、魂というと必ずしも精神に当たらぬこともある。心といってもその通りである。武士の魂とか日本魂とかいうとき、それを直ちに武士の精神、または日本精神に置き換えるわけにはいかない。同じところもあるが、魂の方はむしろ具象的に響き、精神は抽象性を帯びているごとく感ずるのである。それは魂は日本言葉で、精神は漢文学から来ているからかもしれない。すべて日本言葉には抽象的な、一般的な、概念的なものは少ないように思われるのである。魂というと何か玉のようなものがそこへ転がって出るかのように感じるのである。精神はむしろ飄々としているのではないかしらん。精神満腹というと、だいぶ具体的で感性的ではあるが、それが自分らの目の前に転がり出るようには感じられぬ。それで、時代の精神ということがあるが、時代の魂ではなんだか尽くさぬようである。魂はやはり個人的であるのが本来の義ではないのかしらん。シナでは精神は魂魄でも、日本では必ずしもそうではない。それから 精神をいつも心と一つものにするわけにいかないようだ。精神科学は必ずしも心理学でない。立法の精神がどうのこうのというとき、それをすぐに心に変えることもできない。この場合、精神には主張、条理、筋合いなどという意味も含まれている。言葉の詮索をすると、脇道へそれる恐れのないこともない。日本では元来大和言葉の上に漢文字があり、その上に欧米から入ってきた言葉に多くの場合、漢文的訳字を付したので、今日の日本語なるものは複雑回帰を極めていると言ってよい。大和言葉、すなわち日本文化が独自の発達を遂げなかったうちに、大陸からの文化がその文字と思想等を持って入り込んだので、我らはいかにも覇王的な歩みを続けなければならぬようになった。そこへ明治の初頭から欧米の文化が狂乱怒涛のように押しかけてきたので、何でもかんでも手当たり次第に文字を組み合わせて、それらを自分らの頭の中へしまい込むに、これ日も足らずという次第であった。これは今日まで盛んに行われている実況である。それで精神は心であっても魂であっても文字の組み合わせの上で、語呂が面白くないとかいうような理由で、有意識に、また無意識に、むやみな新熟語が文化の各方面にわたって制作せられた。またせられつつある。そうして一旦そんな熟語が出来上がると、時していくらかの間使用せられてしまうと、そこに既得権ができて容易に改められなくなる。多少の不便はあっても、また既成語が必ずしも妥当でなくても、その生存権はいつとなく固定していくのである。こんな塩梅で精神の二次も他義を含むことになった。が、大体から言って次のような意味に用いられていると言ってよかろうか。日本精神などという時の精神は理念または理想である。理想は必ずしも意識せられないでもよい。歴史の中に潜伏しているものを、その時々の時勢の転換につれて意識にのぼせてくれば、それが精神である。日本精神というものが民族生活の初めからちゃんと意識せられてあるのではない。また、いつも同じ様式で歴史的背景の上に現出するのでもない。理想というと将来、すなわち目的を考えるが、而して精神にはむしろ過去がついて回るようであるが、事実の上では精神はいつも未来をはらんで意識せられる。未来につながらぬ精神、回顧的にのみ許容せられる精神は生きていないから、実際は精神でない。子供の死骸に抱きつく母親の盲目的情愛に他ならぬ。日本精神は日本民族の理想でなくてはならぬ。日本精神はまた倫理性を持っている。理想はいつも道義的根拠を持っていなければならぬからである。精神的などというときは、物質的なるものと対処的立場にあるとの義にとられる。必ずしも宗教性を持ったものとは限らぬ。精神科というのは形式ばらぬ人のことである。杓子定規や物質万能主義などに捉えられないで、何か一つの道義的理念を持って万事に当たらんとする人である。精神史というと文化史と同一義に取られることもある。人間が自然から離れて、あるいは自然の上に加える人間的工作の全般を精神史の 対象とする。思想史は思想の方面に限られるので、精神上よりも狭いのである。つまるところ、精神が話されるところ、それは必ず物質と何かの形態で対抗の性を示すようである。すなわち精神はいつも二元的思想をその裏に包んでいるのである。物質と相克的でないとすれば、物質に対して優位を占めるとか優越感を持つとかいうことになるのである。精神は決してその中に物質を包むということはないのである。まして精神が物質、物質が精神だとかいうような思想は、精神の側からは決して言われるのである。精神が物質とにらみ合いしない場合には、前者は必ず後者を足の下に踏みつけているのである。あるいは踏みつけてやろうという気合を明白に表に表しているのである。二元的思想のないところには精神はいないと言ってよい。ここに精神という概念の特異性を見出すのである。2. 冷静の意義。この見立てに大した誤りがないとすれば、これから冷静とは何を言うのであるかを解き得べき順序に入ったと言ってよかろう。冷静という文字はあまり使われていないようだが、これには精神とか、また普通に言う心の中に包みきれないものを含ませたいというのが世の希望なのである。精神または心を物かっこ物質に対峙させた考えの中には、精神を物質に入れ、物質を精神に入れることができない。精神と物質との奥に今一つ何かを見なければならぬのである。二つのものが対峙する限り、矛盾、闘争、相克、相殺などということは免れない。それでは人間はどうしても生きていくわけにいかない。何か二つのものを包んで、二つのものが筆記をずるに二つでなくて一つであり、また一つであってそのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが冷静である。今までの二元的世界が相克し相殺しないで、互譲し交換し相即挿入するようになるのは、人間冷静の覚醒に待つより他ないのである。いわば精神と物質の世界の裏に今一つの世界が開けて、前者と後者とが互いに矛盾しながら鋭発するようにならぬ、鋭発しかも鋭発するようにならねばならぬのである。これは冷静的直覚または自覚によりて可能となる。冷静を宗教的意識と言ってよい。ただし宗教というと普通一般には誤解を生じやすいのである。日本人は宗教に対してあまり深い了解を持っていないようで、あるいは宗教を迷信のまたの名のように考えたり、あるいは宗教でも何でもないものを宗教的信仰で裏付けようとしたりしている。それで宗教意識と言わずに冷静というのである。が、元来宗教なるものはそれに対する意識の喚起せられざる限りなんだかわからぬものなのである。これは何事についてもしか言われうると思われるが、一般意識上の事象なら、なんとかいくらかの推測か想像か同情かが許されよう。ただ宗教についてはどうしても冷静とでも言うべき働きが出てこないといけないのである。すなわち冷静に目覚めることによって初めて宗教がわかる。冷静といって 特別な働きをする力か何かがあるわけではないが、それは普通に精神と言っている働きと違うものである。精神には倫理性があるが、霊性はそれを超越している。超越は否定の義ではない。精神は分別意識を基礎としているが、霊性は無分別知である。これも分別性を没却了して、それから出てくるという意ではない。精神は必ずしも思想や論理を媒介としないで、意志と直覚とで邁進することもあるが、そうしてこの点で霊性に似通うところもある。しかしながら、霊性の直覚力は精神のよりも高次元のものであると言ってよい。それから精神の意志力は霊性に裏付けられていることによって初めて自我を超越したものになる。いわゆる精神力なるものだけでは、その中に不純なもの、すなわち自我、いろいろの形態をとる自我の残滓がある。これがある限り、和をもって尊しとなすの真偽に徹し当たわぬのである。3、霊性と文化の発展。霊性は民族がある程度の文化階段に進まぬと覚醒せられぬ。原始民族の意識にもある意味霊性はないとは言われるが、それは極めて原始性のものに過ぎないのである。これを純粋に精錬せされた霊性そのものだと思い誤ってはならぬ。しかし文化がある階段に向上した後でも、その民族のことごとくが覚醒した霊性を持っているとは言われぬ。すなわち日本民族について言っても、今日の日本民族の一人一人が皆霊性に目覚めていて、その正しき了解者だというわけにはいかない。今日といえども、我が国民の間には原始性の宗教意識以上にいであたわぬものはいくらでもある。それらの人々はかえって純粋の霊性をその原始性の中に求めんとさえするのである。霊性の覚醒は個人的経験で最も具体性に富んだものである。それは民族文化の昇進につれて、その中の個人の上に現れるものであるが、そうしてその特定の個人はその経験を他に伝え、その他はまたその人に追随しうるのであるが、民族すべてがそのように経験するというものではない。ある人々にありては、霊性の覚醒を経験する機会に邁宮せぬのである。また、邁宮しても内的準備の十分に備わっていないこともある。それで彼らは原始性の宗教意識に対しての憧れと親しみは持ち得ても、それ以上に霊性自体に触れ得ないのである。詩は詩人に向かって吟ずるがよく、酒は知己と共に飲むのがうまいので、その中の趣を解せぬ者にいくら説明しても分かるものでない。原始性の真理はなかなか根強く我らの真意識を支配するのである。4、霊性と宗教意識。霊性ということは叙情の叙述で大抵会得できると思うが、それでも霊性なるものを精神の外において、物質と精神との対峙の上にいまいちの対峙を考える人があるかもしれぬ。そうすると頭上に頭を重ねるわけで、甚だもって回ったことになる。それゆえ簡単に霊性は精神の奥に潜在している働きで、これが目覚めると精神の二元性は解消して、精神はその本体の上において感覚し、思意し、意志し、行為し、あたうものと言っておくのが良いかもしれん。すなわち普通に言う精神は、精神の主体、自己の正体そのものに触れていないものだと言って良いのである。宗教というものから見ると、 それは人間の精神がその霊性を認得する経験であると言われるのである。宗教意識は霊性の経験である。精神が物質と対立してかえってその漆黒に悩むとき、自らの霊性に触諸する時節があると、対立相克の悶えは自然に言う消し去るのである。これを本当の意味での宗教という。一般に下している宗教は制度化したもので、個人的宗教経験を土台にして、その上に集団的意識的工作を加えたものである。霊性の問題はそこにももとよりこれあるのであるが、多くの場合、単なる形式に脱するを常とする。宗教的思想、宗教的儀礼、宗教的秩序、宗教的情念の表象などというものがあっても、それらは必ずしも宗教経験それ自体ではない。霊性はこの事態と連関している。日本的霊性。従来の諸説で霊性は何を意味するかが大体においてわかると思う。それと精神との概念分野もいくらか明らかにし得ただろう。さらに宗教意識の覚醒は霊性の覚醒であり、それはまた精神それ自体がその根源において動き始めたということになるのだと、動き始めたということになるのだとの義も、いくらか明らかにし得ただろう。霊性はそれゆえに普遍性を持っていて、どこの民族に限られたというわけのものではないことがわかる。漢民族の霊性も、欧州諸民族の霊性も、日本民族の霊性も、霊性である限り変わったものであってはならない。しかしながら、霊性の目覚めから、それが精神活動の諸事象の上に現れる様式には、各民族に相違するものがある。すなわち、日本的霊性なるものが話されうるのである。それなら、霊性の日本的なるものとは何か。自分の考えでは、浄土系思想と禅とが最も純粋な姿でそれであると言いたいのである。それはなぜかというに、理由は簡単である。浄土系も禅も仏教の一角を占めていて、仏教は外来の宗教だから純粋に日本的な霊性の覚醒とその表現ではないと思われるかもしれないが、自分は第一仏教をもって外来の宗教だとは考えない。したがって禅も浄土系も外来性を持っていない。なるほど、仏教は欽明天皇時代に渡来したという。しかし渡来したのは仏教的儀礼とその付属物であった。それゆえ、そのいわゆる渡来は日本的霊性の喚起というものを伴っていない。当時それを受け入れるについて闘争があったというが、それは政治性を持ったもので、日本的霊性そのものとは没交渉である。それから仏教は建築およびその他の芸術および科学の方面に働きかけたというが、それも日本的霊性の問題でなくて、大陸文化のそれぞれの方面の取り入れである。日本人の霊性はまだ動き出さぬ。仏教とそれとは生きた関係を持っていない。仏教の働きかけで、日本民族の間に本当の宗教意識が台頭して、その表現が仏教的形態をとっても、それは歴史的偶然性で、日本的霊性そのものの身体は、この偶然なるものを突き通して、 その下に見出されなければならぬ。神道各派がむしろ日本的霊性を伝えていると考えてもよかろうか。が、神道にはまだ日本的霊性なるものが、その純粋性を表していない。それから、神社神道、または古神道などと称えられているものは、日本民族の原始的習俗の固定化したもので、霊性には触れていない。日本的なるものは、あり余るほどであるが、霊性の光はまだそこから出ていない。霊性が十分あると思う人もないでもないようだが、自分らの見るところではないと言いたい。霊性の問題は、ある点では論議を許さぬところがあるので、いわゆる水かけ論に終わることがある。それで困るのであるが、相罵ることは、汝に許すくちばしを告げ、相つばすることは、汝に許す水を注げ。って、これより他に仕方があるまい。6、禅。禅が日本的霊性を表現しているというのは、禅が日本人の生活の中に根深く食い込んでいるという意味でない。それよりもむしろ日本人の生活そのものが禅的であると言った方がよい。禅宗の徒来は日本的霊性に発火の機縁を与えたのではあるが、発火すべき主体そのものはその頃十分に成熟していたのである。禅は漢民族の思想や文学や芸術に乗せられてきたが、日本的霊性は必ずしも納采の道具立てに目を奪われなかった。奈良時代に仏教文学及び思想が入ってきたごとくではなかった。奈良時代や平安時代の仏教は、日本の上層生活と概念的に結びついたに過ぎなかった。禅はこれに反して、鎌倉時代の武士生活の真っただ中に根を下ろした。そうして、武士精神の奥底にあるものに培われて芽生えたこの目は、外来性のものでなくて、日本武士の生活そのものから出たものである。
先に根を下ろしたと言ったが、
それは正しい表現でない。まさに萌え遺伝とする日本的武士的霊性のために、その通路を塞いでいるものを通り抜けたと言った方がよい。忖度同時の機をここに見るわけである。それで日本の禅宗は漢文学の制圧を受けることを甘んじていたが、日本の禅生活は日本的霊性の上に花開くこととなった。室町時代から江戸時代を通じて禅的表現は日本人の生活の諸方面に展開していった。もっとも日本的と考えられている神道そのものが禅化していったのはこれがためである。そうしてこの禅化が無意識であったというところに、ますます禅の日本的霊性の性格を見るのである。神道家は意識の表面ではこの無意識理の事実を否定せんとするのである。この否定はその本体において肯定に他ならぬことは、少しく人間意識の特異性を研究したもののよく認むるところであろう。7、浄土系思想。浄土系思想ことに真宗信仰の日本的霊性であることを地質線とするには、真宗という教団とそれを基礎づけている真宗経験とはっきりと区別する必要がある。この区別が十分に認識せられぬと、真宗信仰ほど日本的でないものはあるまいとの感じさえ可能であろう。それは浄土系の思想はいずれも浄土三部経の諸説に基づき、その諸説は全くインド的だと断定せられるからである。しかし、 これは物事の表面だけを見る人々の考えで、彼らの眼光は薄い紙の裏さえ見透かすことができぬと言わなければならぬ。なるほど。新宗教徒は浄土三部教を諸への経典としている。が、それならば、新宗はなぜにシナ、またはインドで展開しなかったのか。浄土教の起こりは、シナでは六朝時代だと思うが、それから今日に至るまで少なくても1500年を経過している。それにもかかわらず、1500年前の浄土教は、1500年後の浄土教である。それから、真宗的王朝経験及び、弥陀の絶対他力的救済観は生まれなかったのである。これに反して、日本では法然上人が浄土宗を天台教義より独立させて、一宗の面目を保たしめんとするや否や、彼の開化には親鸞上人が出現した。そうして彼の諸説に一大飛躍を与えているのである。鎌倉時代における日本的霊性の活動は、法然上人の浄土観にもとどまることを許さなかったのである。それは親鸞上人を果たさなければやまなかったのである。これは決して偶然の事象だと考えてはならぬ。日本的霊性でなければ、この飛躍的経験は浄土系思想の中に生まれいでなかったのである。浄土系思想はインドにもあり、シナにもあったが、日本で初めてそれが法然と親鸞とを経て真宗的形態を取ったという事実は、日本的霊性、すなわち日本的宗教意識の能動的活現によるものと言わなければならぬ。もし日本的霊性にしてただ受動性だけのものであったなら、こんな働きはなかったであろう。ただ外から渡来したとか輸入されたとかいうものをそのままで請け納めたに過ぎなかったのである。日本的霊性の目覚めそのことと、その目覚めに機会を与えた外縁とは別々にして考えなくてはならない。単に受け入れるという受動性の場合でも、受け入れる方に何か積極的なものを考えるべきであるが、今の場合、すなわち、真宗的信仰の王朝経験の場合では、積極的ということだけでは済まないのである。大いに有力な力の働きかけが、日本的霊性の中から出たと断定しなくてはならぬのである。この働きが浄土系思想を通して表現されたとき、浄土真宗は生まれた。真宗経験は実に日本的霊性の発動に他ならぬのである。それが仏教的構想の中に出たということは、歴史的偶然であって、その本質の日本的霊性なることを妨げるものではない。8、禅と浄土系、直接性。日本的霊性の浄性方面に顕現したのが浄土系的経験である。またその知性方面に出頭したのが日本人生活の禅化である。浄性と知性とかいう区別は面白くないので、これあるがためにかえって概念の混乱を生ずることもあるが、今しばらくそのままにしておく。日本的霊性の情勢的展開というのは、絶対者の無縁の大悲を指すのである。無縁の大悲が善悪を超越して衆生の上に降下してくる無縁を、最も大胆に最も明白に鮮明してあるのは、法然親鸞の他力思想である。絶対者の大悲は悪によりても遮られず、善によりても開かざるほどに、絶対に無縁、すなわち分別を超越しているということは、 日本的霊性でなければ経験せられないところのものである。それでことに親鸞は日本の教師として聖徳太子に呼びかけるのである。親鸞は法然によりて浄土思想に目覚めさせられたのであるが、彼は法然が言い尽くさなかった絶対他力的経験に尽きて明白な霊性的把握を持つようになった。そうして彼は法然からさらに遡って聖徳太子にまで進んだ。親鸞は自分の霊性が日本的なるゆえんを意識していたと言わなくてはならぬ。この意識がインドでも支那でも出来上がらなくて日本でのみ可能であったという事実は、何かここに日本的霊性もあるものの特異性を見出すことにならないであろうか。何らの条件の介在なしに衆生が無上尊と直接に交渉するということは、二元的論理の世界では不可能事に属する。それを日本的霊性が何のこだわりもなくすらすらとやってのけたのである。この不思議はまた我らの全的生活の上にも見出される。禅の特異性はその直細なところにあるので、この点では真宗経験と同一期に出ている。仏光国師が北条時宗に教えた莫妄想も、明鏡和尚が楠木正成を励ました切断両刀一見異転換も同じところを狙っている。二つのものの間に媒介者を入れないということである。何物も持たないで、その身そのままで相手の懐に飛び込むというのが、日本精神の明るきところであるが、霊性の領域においても、また、これが話されうるのである。霊性は、実にこの明るきものを、最も根源的に働かしたところに、現れいずるのである。明るき心、清き心というものが意識の表面に動かないで、その最も深きところに沈潜していって、そこで無意識に無分別に莫妄想に動くとき、日本的霊性が認識せられるのである。日本的霊性の特質はその莫妄想のところに現れるのであるから、日本的生活の面にもおのずからそれが読み取られる。これを普通には禅思想の浸透と言っているが、それよりも日本民族の立場から見て、日本的霊性が禅形態で運移していると言ってよい。禅は支那で発生したものであるが、それは漢民族の実生活の中へ深く入り込まなかった。華厳や天台や唯識のようなものでは到底支那民族には取り入れられないのだから、支那仏教は禅と浄土になるより他ない。仏教は禅となることによりて宗寿の理学を大成せしめ、明代の大学を起こさした。しかし支那民衆の一般的生活の中には、仏教は禅として浸透しないで因果応報の教えとして行き渡っている。それは北方民族としての漢人の思想や情緒で支配されている国民にとりては、南方系の禅思想よりも論理性を帯びた禅因禅果説の方がより効果的であろう。それで浄土思想よりも親鸞的王朝経験で体得せられなかったのである。日本的なるものにはどうしても南方系の考え方、感じ方というべきものが基調をなしているのである。その点で日本人と禅は自ら親しみやすい傾向を持っていると言ってよい。木系の画がその本国で消せられないので、日本でのみ保存せられてある事実も前述の理由によるものと考えるべきであろう。 元織宣長が官位の理屈に変するよう喜ばないで、大和心のすぐにして物事をありのままの姿で受け入れるのを取ると言っているのも、一強するに北方系と南方系ではその考え方、その感じ方、その動き方において相同じからざるものがあるからだ。噛みながらもまた、この幕末造的南方系思想の表現でなくてはならぬ。新統系思想がややもすれば老荘風に傾くというのもこれがためであろう。ただただ禅には単なる幕末造でなくて、その支那でできてインドにその根を置いているという事実で、ただの噛みながらの上に一種の恣意的洗練が加えられていることを見逃してはならぬ。禅は南方系のインド思想にその源を置いて、それから北方系漢民族の間で成立し、そこで北方的に育て上げられ、十分な実証性を獲得して、それから東へ渡って南方系の日本的霊性と接触した。それで日本的霊性は一方においては漢民族の実証的論理性を取り入れたが、それにも増して南方系のインド民族的直覚性とも言うべきものを禅のうちに看守した。そうしてそこに自分らの霊性の姿が映されていることに一種の満足を覚えたのである。日本的霊性には初めから禅的と見られるものがあった。それがグーグー禅の捉えによりて喚起せられたので、禅を外来体というのは縁と因とを混交した見方であろう。どうもこういうふうに見ていかないと、禅が鎌倉時代に直ちに深く武士階級の心理に共鳴したわけが説明できぬ。このところに、ことに鎌倉時代というのは日本的霊性がそれまでは一種の冬眠状態にあったからである。民族と大地との関係が鎌倉時代で初めて緊密になって、両者の間に霊性の息吹が取り交わされた。それで法然も親鸞もその時代に屈起し、鎌倉武士は全員を訪れた。そうして室町時代を経て、禅はますます深く日本的生活そのものの表現となるようになった。前述の諸論の材目にわたりては、他実を期したい、拙著、禅と日本文化および浄土系思想論は、この点につきて参考になることもあろう。